竹内勝のインターネットというジャングルの中に今年は見事毎月飛び込むことができた記念12月第12回目のジャングルレイディオ。はい、というわけでやりましたよ、とうとう今年は本当に俺はやる男だったということをここでね、高らかにやる男だった宣言をねしときたいですけどね。12月になりましたが、とうとう12回目をね見事更新しました。ね、飛び込むようにね、11月の終わりにですね、11月号をバシバシバシッと各30分ずつぐらいあったと思いますけど、アルバムね、スイカヤは11月10日発売だったんでね、まあ、その全曲解説というかこう裏話みたいなね、ラジオも、アップしたんですけども、まあそんなこんなで、まあ今度はこれ12月号ということなんでね、12月号はまあ12月の予定ももちろん話すんですけども、まあ毎度毎度で、11月のイベントをちょっとこう振り返ってまあ見ときたいなと思うんですけども、ちょうどね前回のだからその11月ついの頭の方でやった11月号の時っていうのがボディ&ソウルですね。11月2日だったんですけど、ボディ&ソウル、ハンドレッドバーズオーケストラでライブやった、まあ直後だったんで、まあなんとなくね、そのイベントの時のこととか、まあ声が確かすごいボロボロだったんですけども、まあそんな感じで収録してましたからね。まあちょうどあの時風邪らしき症状がこうスタートし始めてる時で、まあ声がねああいう感じになってましたけども、まあ風邪ではなかったんですけどね、まあすごいおかんがしたりね、ちょっとこう何ですか、熱を感じたりはしたんですけど、まあ風邪じゃないなと言い聞かせて乗り切ろうとしてた矢先のラジオでしたね、あれはね、確かね。まあそんなこんなで11月に、そうですね、その辺の時期というと、まあアルバムが出た直後だったんで、まあお店の方にね、渋谷の蔦屋とか、タワーレコード、などをこう回ってこう街をパトロールにね行ったりもしてましたし、あとはツアーですね、スイカでは2年ぶりになる、関西方面へのツアーをちょうどやったのもこの11月の、2週目でしたね。あれね、12、13、14と、大阪、宝塚、名古屋と、3カ所やったんですけども、これはなかなか楽しいツアーでしたね。まあ、順番に行くと、その大阪は、山水、うなぎ谷山水というところで、インプルーブというね、ケンさん率いる、1MC のバンド、ヒップホップバンドね、インプルーブ主催の MIP というイベントに、まあ、ゲストで呼んでいただくという形で行ったんですけど、まあ、ブログにもね、いっぱい書きましたけど、本当に大阪、京都で活動している、まあ、なんかこういう人たちと、ぜひ一緒にやりたいなって言った人が、ほぼ、なんかみんな、出てくれたというか、出てたというので、すげえ楽しかったですね。あとトキくんのねバンドのヒップホップバンドもいましたし、京都のベシャリストくんもライブ見れましたしね、あと そうですね、スミレブロッサムというこれまた初めてこの日聞いたんですけど、なかなか良かったですね。そしてまあライオンズロック、彼はやっぱちょっと、まあなんかやっぱり特筆すべきというかね、すごいいいライブでしたね。まあそうやってちょっとつながりたかったなと思ってた大阪京都のヒップホップをがっつりやってる人たちとまあ一緒にイベントを出れたの、これはすごい面白かったですね。まあ最後明け方そんなに食べたくもない、うどんをね、明け方ですよ、もう7時ぐらいだったと思うんですけども市場の方までみんなで食べに行ったりねしたのもなかなか楽しい思い出ですね。大阪はねこういうがっつりと濃いイベントだったのに対してその次の日のね宝塚は宝塚音楽回廊という、まあ、宝塚市主催の、音楽イベントに出演させてもらったんですけども、こちらはねもう一点なんていうんですか、まさに老若男女の、ちっちゃなね一歳にも満たない子供連れの親子から結構お年を召したね、もう60代70代ぐらいの方が見てくれてたりとかね、あとはもう俺のもう小中の地元、まあ地元が俺宝塚なんで、まあその地元の友達ですね、もうそれも子供連れで来てくれたりとか、まあ高校卒業以来ぐらいのに会う友達とかね、結構その俺の地元の友達がいっぱい来てくれまして、まああと家族がねみんなでドバッと見に来てくれたとかいうのもあって、まあ言ったら客層的に言えばまあもう全然真逆ぐらいのね、雰囲気でしたけど、まあ、それをまあ言ったら全く同じような演奏でその前日のね深夜の言ったら濃いヒップホップ向けのイベントでも同じ、その次の日のそういう客層でも同じ演奏でいけるスイカっていうのをちょっとやってみたかったんですね。これはなかなか収穫のあるライブでしたね本当に。まあ、主催がねその宝塚市の職員なんですけど、まあ、俺の高校時代からのすごい連れのような友人がね主催をちょうど実行委員長をやってたんで、まあ、それで呼んでもらえたできたんですけども、まあ、まさか自分が宝塚でライブをやることになるとは思ってなかったですね本当に。まあ、すごい貴重な体験でしたね。まあ、この日はねゲストボーカルでビバシェリーの佐藤ちゃんも来てくれたんで、そうですね、アルバムのそういう曲もできましたしね。これねなんかユーストリームにアーカイブでなんか残ってるみたいですから、ぜひ興味のある方はねちょっと探して見ていただけたら面白いんじゃないかなと思います。まあそしてあと3日目にやった名古屋ですね、ケイリーハポン、これもなかなか面白かったですね。もうハポンはねもう完全にホームになるんですよね、これが本当に不思議なことだなと思うんですけど、まあ言ったら名古屋にはもう2年ぶりになるんですけど、毎回ね行くとねすごいこう東京でまあ昔そのガボールっていう渋谷の まあ、言ったら何ですか、バーというかレストランバーみたいなところで、まあ、スイカヤワってやってたんですけど、よくもうそこでやってた時のね空気とか雰囲気そのものなんですね。なんでしょうね、なんかこうあんまり数、まあ、こう収容数の多くない箱で、まあこうステージとかもちゃんと言ったら6人ないんですけど、そういうところでねやる時のスイカのなんかこう出すバイブスっていうのがすごいお客さんとの距離感がいいんでしょうね。だから初めてやった時からなんかこう馴染む感じがありましたね、この KD ハポンっていう場所はね。だからまあ相変わらずでちょっと間は空いちゃったんですけど、まあやらせていただくとなんかすごいいい感じで、もうみんなでフロアにみんなでいるような状態なんで、バンドもあの演奏者もお客さんもね、だからみんなで飛び上がってこうあの大騒ぎできるみたいな、すごいいい雰囲気でねライブができましたね。まあ、この日あのことなというあのバンドにも出てもらったんですけど、以前にもあのこの8本でやった時にねあの出てくれたんですけど、もうあの断然でかっこよくなってましたね。よりバンドっぽくなって、まあ、あの琴奈もねあのその鈴木陽一レモンというあのポエトリーリーディングをする男、まあ、ポエトリープラスラップというか、まあ、する男とあの歌を歌ってるヒデ君ですよね、がいるバンドなんですけど、その歌とそのポエトリーの混じり合い方っていうんですかね、それがねすごく以前にも増してそのこう何ですかね、がっちりとした感じっていうんですかね、いい感じになってましたね。そのサウンドをあの仕切ってるのがあの DJ のキム・モリソンなんですけど、まあ、彼のそのサジェスションというかね、ディレクションがすごい効いてるんでしょうね。非常にいい感じの、 あのバランスになっててかっこいいバンドになってますんでね、またちょっとライブを見る機会があればすごい楽しみだなと思いますね。というまあそういうスイカツアーが、ありまして、11月はねあとそこからがかなり忙しかったんですよね。4つライブやったんですけど、4つとも全然違う内容で、21日の日曜日にツアー帰ってきた次の週は、元住吉のパワーズ2でソロライブ、これもインダス&ロックスという、バンドの二郎くんが二郎企画というあの企画をやってる、それに今ソロで呼んでもらったんですけど、これも、まあ、言ったら初めて会う人ばっかりだったんですけど、なんかすごく盛り上がりましたね。この日のねソロのライブはね、自分で、まあ、ちょっと言うのもあれですけど、なかなかいい感じでできたなと、結構どうしようかなと思ってギリギリまで悩んでたんですけど、どんな内容にしようかなとか、結局ね何にもプラン考えたのとは違う、もう出たとこでやっちゃえっつって実はやったんですね。そしたら意外となんかその空気見て、まあ、曲を次どうしようこうしようってこう選んでいってやるんですけど、よかったですね、面白かったですね。なんかその方がその場のまあこういろいろ事前に考えてね組み立てて決めた通りやんなきゃっていうよりも、やっぱり、よりライブ感が出てたのかなっていう気もしますね。実際こう聞いてる人見てる人からするとどの程度それが伝わっているのかとかは分かんないですけど、結構その場で思いついたことをそのまま演奏するっていうスタイルは なんかなかなか自分でもこうハードルの高い内容にはなるんですけど、面白かったですね。でまあその翌日は翔健くんのソロライブのサポートをやりましたね。これはなんか青山のちょっとおしゃれなラウンジみたいなところでしたけど、この日ねあの DJ があの UFO の松浦さんがねいてたんですね。これびっくりしましたけどね。松浦さんもびっくりしてましたけどね。あのハンドレッドバーズのあのキーボードの竹内ですみたいなこと言ったら、ああみたいな、ここで会えると思わなかったよみたいな感じでしたけどね。まあちょうどその次があの松浦さんの DJ の後がライブ、翔健くんのライブだったんで、そのつなぎをね思わずその DJ パブリックエナミとかかけてくれちゃってたんで思わずこうキーボードで絡んで入っていっちゃって、まあちょっとしたセッションみたいになって DJ とキーボードもね、それも面白かったんですよね。ちょっとしかできなかったですけど、まあそんなこともあったりね。あとはそうですね、そのライブ自体はまあもう本当に翔健くんと、そうですね、まああれこれ話をしてやったんですけど、やっぱり面白かったのはあれですかね、カバーですね。カバーでスローなブギーにしてくれですかね。なんかイベント側のその主催者側のリクエストでカバーを入れてくれっていうことだったみたいなんですけど、まあその曲を選んだのは翔健くんだったんですけど、なかなか面白かったですね。ああいう曲がなんかハマるんですね。なんか好きなんでしょうね、本当ね。見事に歌いこなしてましたね。というまあ翔健ソロのサポートがあり、でその後次の週は月末になるんですけど、11月は27、28、そこがスイカのインストアライブですね。新宿タワーレコード、そして28日が、東京パンダで東京パンダの作り方ショーというイベントを渋谷フライングブックスでやったんですけども、そうですね、この作り方ショーの、内容とかの話をするだけでも、まあ、ざっくりともう10分以上は話せるぐらいの内容のことはやったんですけどね。まあ初の試みでしたからね、これはなかなかライブで要するにその場で巻いた作曲をしていく過程をまあお客さんに披露するっていうまあイベントだったんですけど、で最後にもうまさにその完成、一曲完成するっていうのをまあ聞かせるんですけどね、どれくらいこう面白く伝わってたのか分かんないんですけどね。まあ最終的に終わってから皆さんこうすごい喜んでくれてたので大丈夫だったのかなって気はしてるんですけど、なかなかそのやってる時はね、そのお客さんことまではちょっと考えきれてなかったですね。ただやってて面白いなっていうのはありましたけどね。面白いっていうのはなんかそのもう普段のそのまあ俺とその高木さんね、バイオリンの高木さんとで見た曲を作ってる時のまあそういう時の素っていうんですか、素の状態っていうかになってよりなっていったって感じですね。なんかそのイベントの最初の方はもう本当に こう構えてる感じもちょっとあるんで、そのなんかこう説明的になったりとかしてましたけど、最終的にその曲をこう練り上げるタイミングではすごいものすごい素でしたね。まああのちょっと第2回があるのかないのかとかもちょっと分かんないですけど、ぜひちょっとまたねやってみたいなっていう気はしますね。まあその日できたそのアンダンテっていう新曲に関しては、あの YouTube の方に映像を演奏したその初めてできた瞬間の演奏の様子を YouTube に上げておきましたんで、そちらの方をねちょっと楽しんでみていただけたら、まあだから初めて音を合わせて2人が、まあ、何をやるかは分からない状態で、まあ言ったら作り上げた瞬間の演奏っていうことなんで、まあ今後多分そのちゃんとこうレコーディングし直して、まあ、作り直して完成するバージョンというのが、まあ、できると思うんですけど、まあ、それをのプロトタイプというかね、一番最初の段階をまあ聞けるというか聞いてもらうということなんで、まあ、そういう風な感じで見てほしいですね。はい、ということで11月だけでもこんだけ振り返るのにね時間がかかってしまいましたから、12月の予定をねドババーっと話したいなと思うんですけど、じゃあ行きましょうか。この12月も濃いですよ。12月の予定、時間の時系列でいきますと、まずは12月入って3日にですねリリースがあります。アトムくんの、マイメンとしておなじみまっちゃんですね、ラッパーのまっちゃん、最近ちょっとフリースタイルバトルでも好成績を、残してちょっとこう名前がちょっとずつ上がってきてると思うんですけど、そのまっちゃん率いるペンタフォニックという、グループですね。スイカでも、今年リリーパーにライブしに行きましたが、そのペンタフォニックが、シングルを月に願いをというなんか綺麗なね月のジャケットの、シングルを出すんですけども、そのシングルにの2曲目カップリングにねちょっと1曲トラック提供させてもらいました。ペインターゲンという曲なんですけど、このペンタフォニックはねすごいこうポップなラップを聴かせるというか曲を聴かせるグループなんですけど、俺がこうちょっと作らせてもらったやつはなんかこう一点結構濃い、ヒップホップトラックになっててですね、ペンタフォニックのちょっとなんていうんですかね、ややダークサイドというかこういうのもやるぜみたいな感じの音になってると思いますね。これはぜひとも聞いてみてほしいですね。まあだから普段のそのペンタフォニックが好きで聞いてる人が聞いた時にちょっとどう反応するのかは分かんないんですけども、なんかこんな感じのトラックどうなのっていう渡した中の意外なもの意外な方をチョイスしてくれたというか、感じでしたね。まあそのシングルがまず12月の3日に出ます。そしてちょっとスイカの情報だけをまとめていくと、スイカがですね12月は、スイカやはアルバムリリース記念ライブということで2本ライブやります。そのうち1本が12月の8日、水曜日、代官山晴れたら空に豆まいて、こちらで、 やるんですけども、対バンで音歌というグループと、あのアロハ、福岡の、まあ、以前スイカヤワにも出てくれたことのあるあのアロハですね、うん、が出てそれでまあスイカが出るという、まあ、ライブイベントなんですが、そのスイカの時間にゲストラッパーをですね、てんこ盛り呼んでみようっていう、まあ、アルバムのリリースお祝いをしに来てくれよという意味合いもあるんですけどね、あのゲストを呼ぶことにしました。そのゲストがなんとすごいですよ。これもう言ったら1時間ぐらいのライブの中にこんだけ呼ぶかってぐらい呼びますからね。まずサイプレス上野、サイプレス上野、うん、上野くんやっと登場ですね。そしてケンザー390、これも前からずっとね、あのなんかやりたいなっていう話をずっとしてたのがやっとここで実現しますね。そして同じくそういう話をよくしていたタローソウル、もうこれもうタロケンですからねいやこの3人が来るっていうだけでももうもはやすごい大騒ぎなんですが、それに加えてさらに先ほども出てきましたあのペンタフォニックのまっちゃん、うん、さらにゴーくんという、MC、さらにもう一人ゲストが来るんですけども、まあ、この辺は全部ちょっとあれですね、ラップビトくんのイベントにビトレートっていうのにスイカで今年出た時に、まあ、言ったらこう知り合った人たちというか、まあ元々はやっぱりアトムくんがすごいがっちりとつながってる、まあ若手のラッパーたちですね、うん、そういう人たちにもスイカと一緒にセッションしようじゃないかと。だからさっき言ってた、まあ、上野くん、ケンくん、太郎くんもそれぞれの、彼らの持ち曲を、まあ、何らか料理スイカでアレンジしたような料理したセッションというのをやろうと思ってますし、で今言ったそのまっちゃん、ゴーくんなどを迎えた、セッションもやりますからね。もうそれだけでもうほとんどスイカやわみたいな状態になると思いますからね。まあそれだけでもすごいんだけれども、この日のイベントの DJ に登場するのがなんと小林大吾と。この人は普段別に DJ してるわけじゃないですからね。まあ、この人の選曲の DJ は多分楽しみですね。だいぶそれを目当てに来てもいいんじゃないかというぐらい、うん、楽しみですね。この日ねもうほとんどスイカやわですけどね、うん、それが12月8日の水曜日です。そしてもう1日やります、12月26日日曜日、渋谷セブンスフロアにて、まあ、こちらも、まあ、あの対バンが何組かいてるようなイベントなんですが、スイカのライブの時間にやってきてくれるゲストというのがなんとまさかの折り紙、玉木春をまさかの再演ですね。まあ、なかなかやる機会がないとは思うんですけども、今後もまあだけどね、この間のスイカヤワーに引き続きですが、折り紙が来てくれるということなので、せっかくなので、まあもう15分一本勝負の玉木春をやりたいなと思ってます。なので、まあ、リリースされた後でやるのは初めてですからね、生玉木春、これはぜひとも見逃さずに見に来てほしいですね。という、まあ、12月スイカ2本ともまあ濃い内容になりますよ。ぜひとも来てください。あとは12月10日の金曜日の午前中11時からの渋谷 FM、渋谷ビレッジボイスの方にもゲスト出演してちょっと喋りますので、 小島あさこちゃんですね、あのいつもお世話になってますが、そちらにも出ますという、まあ、スイカだけでもこんだけ情報があると。でまだ行きますよ、あとまだ3つありますからね12月は18日土曜日、これねお昼のね1時開場1時半開演みたいなちょっとお昼間イベントなんですけども、高槻バンドですね、これ久しぶりにやります、梅ヶ丘クレイジーキャッツという箱で、やります。こちらもお楽しみに。そして12月24日金曜日、クリスマスイブですね、これはもう俺が年中行事として、13回目になりますが参加するのが、アハンドレッドバーズオーケストラ公演ですね、ライブ、ナンバー8、これはまあ夜ですね、夜の7時オープンスタート、ライブは多分8時過ぎ半8時半ぐらいだと思いますね、になると思いますが、まあ年に1回、今年何人編成なんでしょうね、ちょっとまだこの時点で何人でやるか知らないっていう感じですけどまあ30人以上であることは確実だと思います。今年も内容がなかなか充実してて面白そうな感じですが、アハンドレッドバーズオーケストラアットナンバー8です。そして最後12月28日を今年の俺の多分仕事納めになるのかなと思ってるんですけども、28日火曜日、これは青山1丁目のフィアットスペースにて、東京パンダと松本飛鳥でライブをやります。こちらはまあ今年何度かお世話になりました、あの作曲家のね林真邦明さんのイベント、主催イベントプログレストの方で、まあなんかこう今年1年出た人が全員出るというあのお祭りイベントになるみたいなんで、こちらで、東京パンダも最後にライブ収めと、しかも松本飛鳥ちゃんとほぼ一緒にやっちゃいますよっていうことで、ってことはあの曲もやりますよっていうことになりますね、はい、というわけでもうライブ予定を喋るだけでもう超駆け足になりましたけど後半、まあまだまだねスイカヤワーアルバムが出て1ヶ月ぐらいですからね、11月に出たとこですから、あの今年のあのベスト100みたいなとかに選ばれるのかどうかがねちょっと心配ですね。最後に滑り込む感じになって選ばれたらいいなみたいな引き続きでぜひとも聞いて、感想などねどんどん送ってください。まあメールじゃなくても最近はもうツイッターでもう全然大丈夫ですからね、はい、というわけで、12月もあちこち頑張って、行ってライブやりますんで、ぜひともライブ会場の方にも足を運んでください、30分超えしてしまいました、ご清聴ありがとうございました多分更新するのはもう来年になると思いますね、このジャングルレイディオ、また来年もよろしくお願いします。来年もまた飛び込んで来い来いよ、竹内和也でした。